Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。こんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。この番組では心と体がラジオを聞くだけで元気になる、そんな内容を、ゲストをお招きしてお聞きしたり、また私がセルフケアのヒントなどをお伝えしております。番組へのご意見やご感想などをぜひお寄せください。インスタグラムアットマーク小文字で福原由美子、またはハミング甲子園で検索できますホームページより LINE 登録の上お名前とともにお寄せください。また Facebook ページ美容鍼灸サロンハミングの針とセルフケアのヒント、こちらでは番組の案内をしています。今週もですね、先週に引き続き頑張る女性の女神エステティシャンの方をゲストにお招きしてありますので、最後までどうぞお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今週はですね、またまたハミングの鍼灸のお客様で多いお悩み、体が硬い、このお悩みについてちょっと紐解いてみたいと思います。私体が硬いんです、あなたはどうでしょうかね。股関節開かないとか、前屈ができないとか、私生まれた時から体が硬いんですとかおっしゃる女性の方も多いんですけれども、いやいやいや、赤ちゃんの時から体が硬い人っていないですよね、みたいな、そんなお話をしたりするんですけれども、私はホームページにブログを書いていまして、最近ちょっとこんなブログを書いてみました。筋肉のガードルを脱ぎ捨てて軽やかに生きる、風の時代の不調ケア、カテゴリーは鍼灸で全身ケア、こちらの内容をね、ちょっと今日はお話ししてみたいと思います。体って皆さんね、体を触ってくださいって言ったら、もちろんこう手でね、どこ触りますかね。こう例 えば胸触ったりね、ちょっと太もも触ったりすると思うんですけれども、実は体って3層構造なんですね。ちょうどあのいちご大福をイメージしてもらったら分かりやすいんですけども、いちご大福って外がお餅、白色ですね。そして次があんこですよね。そして真ん中がフレッシュないちごが入ってます。美味しいですよね。これね、人間の体に例えますと、いちごの部分が私たちが持っている命とか魂、そしてあんこの部分が心、感情とか言ってもいいですね。なんか感情、喜怒哀楽。そして皮の部分が体、いわゆる筋肉とか皮膚とか骨とか神経ですね。こんな風に私はいつもお客様に説明しておりまして、体が硬いとか首が凝るとかお腹痛いとかいうのはこの皮の部分なんですが、この皮の部分を針やらお灸やらツボを入り口として体の中に働きかけてるんですよって、そんな説明をしています。でね、さっき の体が硬いっていう話に戻るんですけども、実はこのいちご大福という体は私たちが喋っている言葉を聞いてるんですよ。細胞が言葉を聞いているって聞いたことありますか？ここでまた紹介したい、最近話題になっている本があるんですけれども、アメリカのお医者さんが書いたね、パワーかフォース、パワーかフォースね、力か、デビッド・ホーキングっていうドクターが書いた本なんですが、タイトルは人間のレベルを測る科学と言います。これはね、意識マップというのがこれ本に載ってるんですけれども、自分の意識のレベルを上げたら世界が変わる、ざっくり言うとそんな内容がこの本には書かれていて、私びっくりしたんですけど、意識が測れるそうなんですよ。このそれでここにはその20から7、600まで、だいたい下の方が感情的なネガティブですよね。喜怒哀楽で言いますと、不平不満、怒り、悲しみとか無感情とか、そして真ん中あたりに勇気とか意欲とか理性とか、そして上の方に愛、喜び、平和といったようなレベルで人間の意識は成り立ってますよっていうのが書いてあるんですが、これね、実は私測ってもらったんです。そしたらね、この677あって、でそれはどういうことかと言いますと、平和、そして至福っていうようなね、ところのレベルで、このまま行ってくださいっていうようなメッセージをいただいて、あ、そうかと思ったんですけれども、ということでね、ある実験をお客様にしてもらいました。じゃあちょっと丸々さん、体が硬い硬いと言いながら立ったまま前屈してみてくださいって言って、ね、足どれぐらい手がつくか見てもらいました。そんでその次に、体がふにゃふにゃ、体がふにゃふにゃふにゃふにゃと言いながら前屈してみてくださいってやったんですよ。そしたらね、さっきは指先しか床についてなかったのが、なんとこの指のこの関節、5センチぐらいね、ついたんですよ。ほんで2人でうわーって言ってびっくりしたんですね。あ、ほんまやなと思いました。体は言葉を聞いているって本当だなって思った次第でございます。なのでね、普段もちろんその辛い時やら、もうついついやっぱり愚痴とか言いたくなる時もありますよね。それでもですね、天国言葉、以前紹介しましたが、嬉しい、楽しい、大好き、ありがとう、愛してる、許します、そんな言葉をですね、使っていけるような機会を増やしていけば、この意識レベルもぐんぐんぐんぐん上がっていく。そうするとね、出会う人たちが変わっていくといったことが本に書かれてありましたので、せっかくでしたらやっぱりよりよく、より幸せにということで、この、見えない力、それを利用するのが風の時代と言われてますから、女性ならではの直感を使ってぜひしなやかに、そして幸せに、まず女性から変わっていけたらなと思います。ちょっと変わった内容でしたが、いかがだったでしょうか。 はい、それでは今週のリクエスト曲をお届けします。オフィシャルヒゲダンディズムでプリテンダー。
それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から、続きはしないことを。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいね。そう願っても無駄だから、一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で叶った恋を抱きしめて、無責任に言えたらいいね。
今週も先週に引き続き、頑張る女性の女神エステティシャン八木夏子さんをお招きしております。夏子さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はですね、夏子さんのところの一番一押しの、食いしばりに特化した、メニューについてね、ちょっと詳しく、聞かせていただいたんですけれども、ま、あのその食いしばりのエステを受けたら小顔になるんですか？
なります。
嬉しい。
皆さん、うん、効果を実感していただいてます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとこの私のエラ張りとかもちっちゃくなりますかね。
由美子さんも多分食いしばってる感じがします。
そうですか。これもちょっと夜な夜ないろんな原稿を書いておりまして、ちょっとまた一度お願いしたいと思います、
は
い、
よろしくお願いいたします。
あの他の小顔サロンとなんか違う点っていうのはなんかいっぱいあるじゃないですか、うん、小顔サロンね。あの夏子さんのところの小顔サロンはどういったところがこう他とは違うというような。
そうですね、その小顔サロンって今すごく小顔に効くっていうサロンさんってすごく多いんですね、うん、で、まあ、例えば、まあ、表面のマッサージをして小顔になりますっていうサロンさんもあれば、まあ、例えばすごく痛い あ体に力が入るっていう、我慢しながら受けてますっていうサロンさんもあったりもするんですけど、うん、私のサロンのマッサージの技術は、あの船津麻里先生の、船津麻里先生、はいはい、あの備前筋骨トリートメントっていう技術を導入してまして、
もう一度言っていただいていいですか。
備前、
美しい、
はいはい、で前はローマ字、
はい、
で筋骨、
筋肉の骨、
はい、
備前筋骨トリートメント、ほう、どんなのですか。
これはもう本当に食いしばりに特化した技術になる、まあ、先ほどもお話ちょっと重複するところもあるかと思うんですけど、まあ、食いしばりに特化した技術になるんですけど、本当に日本人の約 90% ぐらいの方が食いしばってる、無意識に食いしばってるって状態なので、まあ、食いしばりが癖になると、まあ、筋肉が固まってしまって、うん、あの血流の流れだったりリンパの流れも悪くなっちゃうんですけど、あとさらにその食いしばって硬くなったことによって筋肉が下に、はい、引っ張られる。
おお、なるほど。
ので顔が横に広がったりとか、
なるほど、
エラが張っちゃったりとか、ちょっと大きく見えてしまうんですけども、この備前筋骨トリートメントっていうトリートメントは、その体の緊張状態を緩めて、その骨格筋だったりとか表情筋だったりとか、まあ、その食いしばりに関連する咀嚼筋
、はい、噛み砕く筋肉ですね、
はい、後筋だったりとか、あとはこの側頭筋っていう、
ちょうどこの目の横のところの頭のところですね、
はい、
です、
はい、そういったところも凝ってくるので、鉢が大きくなっちゃったりとかっていう、もう全部つながってくるので、そういったところをまあほぐして筋肉を元の位置に戻していくっていう技術になります。
筋肉を元の位置に戻す、
なのでお手入れがマッサージが終わると、まあ、例えば元々のお顔が横に広がってる状態の方が終わると、シュッと立体的に
立体的になる、
はい、なられます。皆さん
ちょっとあの年齢とともにね、こうおばちゃんって言ったら怒られますけどあのこうなんか平べったくなってくるっていうのは、
そうです
ね、この筋肉食いしばりが原因だったんですね、
はい、うん、っていうのも大きいですね。
なるほどなるほど、
はい、
そうですか。ちょっとこれは私行かなければと思いますがあのちょっと小耳に挟んだんですけど、
はい、
そのエステティシャンが国家資格ということで、何か、
はい、
あのそういう今動きがあるということをちょっと伺ったんですけど、はい、どういうことですか。
もともと結果が出ないとお蔵入りっていう YouTube チャンネルがあるんですね。ファンチャンネルっていう YouTube が、
結果が出ないとお蔵入り、
はい、
すごいタイトルですね
ファンチャンネルっていう YouTube チャンネルがあるんですけれど、その YouTube チャンネルをされてるまっちゃんっていう方がいらっしゃるんですね、
うん、
でその方があの本当にいい技術を持ってらっしゃって、うん、結果もしっかり出てっていう本当にいい先生方を紹介していくっていう YouTube チャンネルがありまして。
そんなあるんですね、
はい、なので結果が出ないと何も言われずにお蔵入りになるみたいで、
お蔵入り
お蔵入り放送されないですっていう方が、はい、あのずっとその方はそのエステティシャンとかでも施術者の方ではないんですけど、
男性ですか。
男性です。
男性
なんですけど、まあ、その方がそのエステティシャンを国家資格にしたいっていう強い思いがずっとあって、で今回本当に真剣に動き出しますっていうので、今少しずつ動き出している状態なんですね。
例えばどんな風に署名集めたりとかですか。
あ、そうもではないんですけど、まだ始まったばかりなので、うんうん、まだその署名というか、その何かしてる何かというか、みんなが署名とかっていうのもできてないしてない状態なんですけど、うん、今そのクラブハウス、
はい、
噂のでそのまっちゃんがその YouTube チャンネルに出られた先生方が集まって、うん、あのまあいろんな治療の話とか皆さんのお悩みとかを聞いてくださるんですよ、う
んうん、それあのクラブハウスで入られたんですか。
はい、
あ、どうした私まだ未経験なんですよ。
本当ですか。
どんな感じでした。
あ、でも本当に素晴らしい先生方の本当に有料級のお話が聞けて、まあ、それこそ悩んでることをその先生方に聞くことができるので、
エステティシャンとして悩んでいることをその先生に聞けるってことですか、
はいはい、 エステティシャンの方だったりとか、まあ、治療家さんだったりとか、うん、セラピストの方とか、うん、もう先生方が答えてくださるんですよ。
なかなかないですよね、そういう機会ってね。
なかなかで今ってね、やっぱコロナの関係でそういうセミナーとかもなかったりとかもするので、皆さんやっぱりすごく勉強にはなられてると思います。
なるほど。じゃあそのクラブハウスの中で確かルームっていうのがあるんですよね、
はいはい、
でそこでそのエステティシャン国家資格ルームっていうのがあるんですか？
ではない、そういうのはないんですけど、そのまっちゃんがの YouTube に出られてるそのファンチャンネルっていうルームがあるんです
よ。あ、ファンチャンネルのルームが、
ルームが、うん、はい、でいろんな先生方が集まって、うん、でそのお話を聞きたい方が集まってる。
なるほど。
っていう感じですかね。うんう
んうん、楽しかったですか？
はい、結構今もされてる。
あ、
はい、
そうなんですね。
はい、
これでもそのエステティシャンが国家資格になるとなったら、うん、そのすごくこう日本 の, そのマッサージとかそのリラクゼーションの技術がぐっと上がるって、
はい、
まあ、もちろんね一生懸命勉強されている方ばかりだと思うんですけど、うん、はい、ね、国家資格になったら どんな感じになるですかね。
そうです、
なかなか
その国家資格になるっていうのは簡単なことではないと思うんですよ、まあ、でもう何十年も前からエステも、うん、国家資格になるって言われてて、
あ、そうだった。
で実際に私が専門学校に通ってる時も先生から5年だったかな、5年か10年以内にエステティシャンは国家資格になるって言われてたんですけど、
ね、
実際になってないっていうのが現状 でやっぱり、うん、国家資格になってほしいっていう方もたくさんいらっしゃるんですけど、
そうね、
うん、やっぱりなかなか実現って難しいのが現実。
でもそれでもやっぱり今回は実現しようという動きで熱い人たちが、はいはいはい、
本当に賛同されている方、本当に熱い思いで集まった方が徐々に増えてきているので、この皆さんの思いが本当に実現するために、うん、皆さんそれぞれ動き始めている。
何かこう私でできることとかありますかね。ああ、
そういう今はもう本当にこういう活動をしてるんだよっていうのをまず知っていただきたい。
あ、わかります。
っていうのがあるので、
お客様にもね、
はい、
そういう風な動きがあるっていうことをね、
はい、
ちょっと伝えていきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
そうですね、まず知ってもらうっていうことが大事ですもんね、
はい、そうなんです。
うん、他にはそのまっちゃんチャンネルではどんな話があったんですか？
そうですねやっぱりその海外では国家資格だけど、
うん、
日本ではそうではない、
うんうん、
けど日本の技術ってすごく素晴らしい、
うん、きめ細やかね、
はい、やっぱり日本の
窓
あるので、もう本当に素晴らしい先生方がたくさんいらっしゃるので、そういう先生方をまっちゃんは世界に向けて胸を張って、うん、頑張ってほしいっていう思いが強く
日本のおもてなしの心を世界に向けて発信していくっていう感じですかね、うん、
であとはもう頑張ってる方がやっぱりそのエステティシャン、うん、エステサロンってやっぱりすごく頑張ってる方も多いんですけど、うん、一部ではやっぱり、うん、悪いというか、
うん、
いかがわしいサロンで使ってるところもあるので、うんうん、なかなかやっぱりじゃあ私もお店借りるってなってもやっぱりなかなか借りれなかったりとかっていうのがあったので、こういう時にやっぱ国家資格だったらまたちょっと違うのかなとか、うん、なんでこうやって普通にちゃんと頑張ってるのに、
うん、
なんでっていう、うん、思いがすごく感じたので、やっぱりそういう思いをされてる方もたくさんいらっしゃるので、うん、何年かかってでもこれは実現しないといけないなっていうのはすごく感じます。
そうですよね、まあ女性をキリックする仕事って言ったらやっぱり女性にとったら憧れの、ね、職業だと思いますから、はい、これからの次世代の、ね、はい、人たちのためにも実現したら楽しみですね。
はい
はい、まあ、そうですか。あの先日あの、まあ、私ところでは美容針をしているんですけれども、はい、あのスキンケアの仕方がわからないっていうお客様がいらっしゃって、
はい、
あ、そういえばそのどんな風にあの普段スキンケアされてるんですかとお聞きしたら、うん、パパパパっておっしゃるんですよ。
ダメです、
パパパパパってやってるってこうパパパパってね、 でちょっとこのせっかくなので夏子さんからですね、
はい、
このエステティシャンが教える肌のスキンケアっていうのをちょっと、
はい、
教えてもらえませんか。
はい、まずスキンケアで一番大事なのはまず落とすこと。
落とすこと、
はい、うん、とクレンジングだったりとか洗顔だと思うんですけど、まず適量使われてない方が多いんですね。なので、まあ、商品買われた時に、例えば3プッシュとか5プッシュとか、例えばそれこそ500円玉ぐらいの量って書かれてたりするので、皆さんでも絶対少ないんですね。それで洗っちゃうとやっぱり汚れも取れないですし、くすみとかごわつけの原因になっちゃったりとかするのし、でそれで圧をかけてしまうとお肌に傷をつけてしまう、ので、まあ、おしみの原因だったりとかおしわの原因になっちゃうので、まず適量は必ず使っていただきたいっていうのと、
はい、
表面って 0.02 ミリぐらい、ラップ1枚ぐらいの厚さになるので、本当に添えるぐらいの厚、力はいらないんですよ。触れてるぐらいの、
触れるぐらいでお顔洗う、
はい、
洗う、優しく
優しくです。であと洗顔だったら本当にお肌があったらお肌、泡、手ぐらいのしっかりのきめの細かい泡、
泡で洗う感じ、
はい、じゃないと汚れも取れないですし、もう泡が荒かったりとか泡が少ないともう本当に摩擦と汚れも残っちゃうので、
なるほど、
はい、そこはまず基本的なことで、
まずは落とすことが基本、
はい、
なるほど、
はい、
じゃあその次は、
その後お化粧水をつけられると思うんですけれど、はい、お化粧水もまず少ない方が多い。
あるあるですね。
あるあるじゃないですか。で、まあ、例えば5プッシュだったら5プッシュを手で取っていただいて、ちょっと温めて、
温める、
はい、
私やってないな。
はい、温める方が浸透率高まるので、温めてのせる、これもシャーじゃなくて圧入れずにもう抑えるようにつけていただきたいんですね。で、馴染んだな、入ったなって思ったら、まあ、それで、まあ、次の工程に行っていただくか、もしくはまたちょっと、うん、水分足らないなって思ったら二度漬け、
二度漬け
か、まあ、もしくは目元だったりとかちょっと乾燥が気になる部分使いでもいいんですけど、そういったのでしっかり保水をしてあげる。
補修ですね。
保水、
あ、保水、失礼しました。なるほど、目の小じわとかね、
はい、
ここにじゃあもう一回しっかり入れてあげる、はい、なるほどなるほど。
でその後に、まあ、美容器だったりとか、で最後に乳液かクリームで蓋を必ずしてほしいんですよ。
乳液かクリームは蓋の役割なんですね。
はい、それをしないと、うん、せっかくしっかりお化粧水をつけて水分を補ったとしても蒸発していってしまう。
あ、なるほど、蓋をしないと水分蒸発、はい、そうですよね、
はい、そうなんです。
なるほど、これ改めてこのスキンケアのこの基本的なところを今お伺いしたんですけれど、
はい、
これやってると肌ってめっちゃ綺麗になりそうですよね。
全然違います。それこそ化粧水だったり乳液をシャーってつけてるのからこうやって押さえて入ったなってしていただくだけで、次の日朝起きたらお肌の調子は違います。
そうですか。
一手間なんですけど、その一手間で次の日起きたらお肌の調子、あ、ちょっと調子いいかもってなったりもするので。
わかりました。もう惜しみなくこのスキンケアの基礎を教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、またですね、機会がありましたら伺いますのでよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
本日は女神エステティシャンの八木夏子さんとのお時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
風に咲く。
本日のゲスト八木夏子さんのエステサロンの、検索方法です。ホームページサロンドシャルールで検索してみてください。オールハンドの 食いしばりに特化した小顔になるエステが受けれます。ゴールデンウィークまで、ぜひゴールデンウィークの後な前後にぜひ行ってみてくださいね。それでは今日も元気でお過ごしください。
人は生まれ生きてる日だま